正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
6月13日午後1時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。6月というと、はい、なんて言います、別名。
水月。
水月水のない月
そうなんですよね。なんで
この雨のシーズンに、ね、はい、でこれいろいろね、僕調べてみたんですけども、はい、水のない月のこのなしという、そこは実はなじゃなくてのじゃないかと。水の月、
水の月、
これが転じて水無月になったんじゃないかという説が出てきました。ネットを叩きますとい
ろんな情報がね、うん、出てきます。
あとはその、うん、田んぼに水を引くね、あの時期なので、はい、全部田んぼに水が行ってしまって、例えば水がめのね、あの池とか水がなくなるから水無月じゃないかとかね、いろんな説があるんですけども、まあ、いずれにしてもあの6月って水の月ですよね。
そうですよね、う
ん、でその水というのはいろんなその僕たちに、ね、の命をつないでくれたり。
そうです、体の7割はもう、ね、7割8割水って言われてますから、う
ん、逆に大雨で僕たちが大きな被害が出てしまったりとか ね、はい、ね、あの水を考える月かなと思うんですけどね、はい、
そうですね、
はい、毎年6月をそのように受け止めておりますが、うん、はい、あの今日はですね、なんと素敵なゲスト
を
電話でつなぎましてね、お話を伺いたいと思います。
楽しみです。
熱い方なので、ね、ぜひご期待ください、
はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて、皆さんはですね、気候変動に関する情報をどこで得てらっしゃいますでしょうか。今日のテーマはですね、はい、実際この番組ももちろんそうなんですが、今のメディアがしっかりとその役割を果たしているんでしょうかと、うん、
いや本当それはね、
そのあたりを今日は電話をつないでいろいろとお話を伺いたいと思います。
はい、本日はメディアとスポンサーと視聴者が新しい関係性を構築し、気候変動を解決に導くための団体、メディアイズホープという団体があるんですね。そちらの名取ゆかさんとお電話つながせていただいています。こんにちは。
こんにちは、はじめまして、メディアイズホープの名取と申します。
はじめまして、気象予報士の正木明です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さてさて、名取さん、中心的存在と考えてよろしいんですか。そういう立場なんでしょうか。
一応共同代表という立場なんですけれども、うん、35名今現在メンバーがいるんですが、はい、35名全員が共同代表という立場で活動をしている、ちょっと珍しい団体になりますね。
でその団体名がメディアイズホープ、メディアは希望です、はいということですよね、はい、和訳すると。
はい、そうです。
あ、嬉しい。
具体的にはこのメディアイズホープっていうのはどのような団体なのか、何を目指しているんでしょうか。
私たち自身が目指しているものとしては、うん、気候変動の問題を多くの方々にですね、特に日本の中で正しい認識を持っていただくっていうことを目的に、今現在メディアの存在がすごく大きいんじゃないかなと思っているので、はい、私たち自身はそのメディアでもっともっと気候変動報道を活性化させて、多くの人とこの問題を共有して解決に向かいたいなと思って活動している団体になります。
なるほど。この番組でもね、よくこの気候変動問題は取り扱うんですけれども、
はい、
やはりなんとなく肌感覚としては、はい、あまり知らないんではないかと、はい、本当のところを、
はい、
でそのあたりはやっぱりメディアがちゃんと仕事してるのかどうかというのを常にこう ね、僕は疑問に思いながら、ね、仕事をさせていただいてるんですが、そのあたり、メディアとその一般の皆さんとの、つなぎ役というか、 そんな立場なんでしょうかね。
そうです。今この段階でも正木さん方、たちのように気候変動をもっともっとやった方がいいよねって思ってくださっているメディアの方々はたくさんいらっしゃいますし、それをこうサポートしたいと思っている、まあ、企業さんだったりも今って本当に増えてきているし、私たちのような視聴者の立場でもやっぱりもっともっと報道が増えるべきだと思っている視聴者も、今本当に増えてきているので、そういった人たちが、まあ、それぞれで思いを持っているのも本当にすごくありがたいことなんですけれども、やっぱりこの報道をより活性化していくためには、そういった人たちがですね、よりコミュニケーションを取って強固に競争関係、共に作る関係になっていくことが、この報道を活性化させていけるんじゃないかと思って、私たち自身はやっぱりなかなかこう直接的にコミュニケーションが取りづらいような立場にある人たちを、まあ、本当に正木さんがおっしゃっていただいたようにつなぐ役割を、していきたいなと思って活動をしています。
具体的には現時点ではどのような形で、なんでしょう、メディアと、一般の方のつなぎ役という役割を果たしていらっしゃるんですか？
そうですね、今現在は、本当に私たち自身のこのメディアイズホープを本当に注目してくださっているメディアの方々は少なからず今いらっしゃって、まあ、そういった方々と、まあ、オンラインを基本にして、まあ、意見交換をしたりとか、今後どういうふうに報道を増やしていくかだったりとか、どういうことが必要なのかっていうことはオンラインで現状は共有したりとか、あとは同じイベントにご一緒させていただいて、メディアとスポンサーと視聴者、私たち、まあ、競争関係でこれからどうやっていくのかっていうことを協議するイベントに登壇したりなどで、今関係性を築いている段階になります。
まさにこうつなぎ役という、役割を担ってらっしゃると思うんですけども、
とっても素敵な、活動されてますね。
インスタグラムも、実は拝見してまして、その中で何日から何日までに今この週なのかな、はこの期間は、メディアはこれだけ気候変動を扱いました、っていうカウントダウンされてません？
はい、そうなんです、あれは、私たちのかなり宝になっていて、すごく報道件数っていうのを 100% 正確ではないんですけれども、それを調べられるサイトがありまして、今週は何件っていうのを日々カウントして収集して、トータル1週間の中でどのくらい報道があったか、で主要テレビ局ではどのくらいあったかっていうのを比較して、現状を可視化するっていう取り組みを行っています。
なるほど、気候変動もちろん興味があっていろいろ勉強させていただいてるんですけども、大体情報を得ようと思ったらね、僕の場合はほとんどが英語圏なんですよ。
そうなんですよね。
海外からの情報発信だったりして、訳すのが大変なんですけども、名取さんの感覚としてはやっぱり日本ってそのあたりやっぱり遅れてると思いますか？
そうですね、私自身が気候変動の実態を理解するというか、自ら調べて勉強をするきっかけになったのが、やっぱり海外の、メディアを翻訳してくださっている方のブログだったんですよね。やっぱりその時に情報量がもう圧倒的にこれは少ないことが、認知につながってない原因であって、そこの部分にすごく社会の在り方というかメディアの在り方に対してこれはちょっと足りないなっていう、絶望と同時に、ここが打開されたら多くの人とこの問題を共有してきたら、多くの人とこの問題を解決に向かえる力を合わせて向かうことができるんじゃないかっていう、逆にそこが希望だなと思ってこの活動に至りました。
なるほど、なるほど、そこを充実させたら日本はまだまだ伸びていってということですね。
でも本当そうですよね。そんな思いでこの番組を作った時と、なんかすごく共有する気持ちが嬉しいですね。
僕たちも
本当そんな同じ思いで作ったんです。
そうなんですよ、実は、
今日本当にこのような形で出演させていただいて本当に嬉しく思ってます。
こちらこそです。
こちらこそです。本当に
先ほどね、少しだけ名取さんがこのね、気候変動に興味も持たれたね、きっかけの話少しだけ出てきましたが、後半にもう少し しそのあたりを詳しくお聞きしたいと思います。ここで一曲お届けするんですが、実は今回は名取由佳さんリクエストということで、
ですよね、
なんですね、ありがとうございます。
この曲をかけたいと思います。アリアナグランデ&キッドカディでジャストルックアップ。
Against all odds, but soon against ourselves. You haunted every memory with no goodbye sound. Bad for me, your pride put out the fire in the flames. Then just one look is all it takes. I feel your eyes are locked on every part. And then my dumb heart says, just look.
グランデ&キッドカディでジャストルックアップをお届けしました。
今回ゲストの名取由佳さんリクエストということで、この曲は映画の主題歌なんだそうですね。
あ、そうなんです、うん、ドントルックアップっていう映画になりまして、はい、これは彗星がこう地球に衝突してしまうっていうことがこう科学者の中で明らかになったんですが、
はい、
なんかそれをこう市民に伝えるときにものすごい、うん、変わらないっていうもどかしさの中で葛藤をするっていう科学者たちのコメディにした映画なんですが、これ実は気候変動の比喩を使っていて、気候変動がなかなかこう一般の方々に伝わらないっていうこの科学者の葛藤だったりとか、まあそういうメディアの取り扱い方だったりとかをうまくコメディにして表現している映画で、活動している私たちなんかはすごいうまく表現されているなと思って、すごく興味深く見て、はい、すごい面白い映画なのでぜひ見ていただきたいなと思います。そうです
ね、荻野さんは見てないですか？
見てないんです。
僕も見てないんです。これディカプリオですよね。
ねえ、見たいなと思ってて、
そうなんか予告は見たんですよ。そうそうそう、これ見よう見ようと思って、ね、しゃしゃまだなんですね。
いや多分、ね、お二人はすごい共感できる部分が、
いや本当
あるんじゃないかなと、
もうますます近く見たいと思いましたね。
は
い、
なるほど。実はこのメディアズホープというこの団体に対するたくさんの応援メッセージというのは今の SNS で上がっていまして、
はい、
その中の一方になんと江守先生が、
江守先生、
江守先生、先生よくねゲストでお越しいただくんですよ、この番組に。
そうなんですか。
うん、
そ
うそうなんですね。だからまあそんな中、はい、なかなかやっぱりね、はい、気候変動問題をメディアで扱うっていうのはいくつかやっぱりハードルがあってね、
はい、
難しい、僕もひしひしと感じるんですが、
はい、
具体的にはそのどのようにそのあたり環境を改善、それこそメディアの環境を改善していくべきでしょう、なんかアイデアってお持ちなんでしょうか？
実はそもそもメディア関係者の中でもこれだけ喫緊の課題だっていうことをまだ実はご存じない方もいらっしゃったりするんですよね、
はいはい、
これが本当に命の危機だっていうことを理解してないから できないっていう部分もすごくウェイトは占めていると思っているので、うん、そこに対してはメディア向け気候変動クラスっていうのを私たち準備をしていて、うん、私たち自身は専門家ではないんですが、専門家の方々に、アドバイスをいただきながら作成したものになります、うん、でこれ講師もですね、アメリカのアルゴアさん、元副大統領、ね、
はいはい、
のアルゴアさんって気候変動すごいアクティビストなんですが、うん、はい、その方がやってらっしゃるあの講義に参加して講師資格を取得したメンバーだったりとか、環境 NGO で講師の資格を持っている、メンバーだったりとか、うん、しっかりとあの知識のあるメンバーが、講師を務める気候変動クラスっていうのを準備しているので、これからどんどんどんどんメディアの方々にそれを受講していただきたいなと思っているっていうところが一つありまして、うん、はい、
メディアのそういう人たちにもやっぱりもっともっと気候変動について知ってもらいたい、その活動も含まれているということなんですね。
そうなんです。まずはその、はい、メディアの方々の中で、うん、まあ、基盤作りをしっかりしていただく、うん、それがまあ報道にしっかりつながっていくっていうところも、うん、あの大きいかなと思っています。
なるほど、
はい、
まあ、そのあたりをこう具体的にしようということで、実はクラウドファンディングも行ってらっしゃるんですよね。
はい、そうなんです。
はい、しっかりとあのアピールしていただけますか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうぞ。
気候変動の情報をアップデートするっていうだけではもちろんそれだけでは足りなくて、うん、先ほど正木さんたちがおっしゃっていただいたようなスポンサーだったりとか、うん、あとは視聴者の声をしっかり届けるみたいな部分だったりとか、うん、取材したい、報道したいと思っているメディアの方々に対して、まあ、それこそ江守さんのような科学者を私たち自身はしっかりつながりがあるので、そういった方々を直接ご紹介したりだとか、うん、最新の気候変動情報を、メディア関係の方々にシェアしたりだとか、うん、まあ、そういった本当にいろんな、難しい部分を私たち自身が支援をしていこうっていうチームになります、うん、
はい、
で今現在実際にある組織ではないので、私たち自身は今までずっとボランティアでこの活動をしてきていて、まあ、ただありがたいことに本当にメディア関係の方々だったりとか、企業の中でもそういったメディアをサポートしたいって思ってくださっている、企業の方だったりとかから、まあ、ご期待をすごくいただいているので、これからもっともっと本格的に、この活動に時間を割いていきたいと思っていて、私自身も普通に仕事をしている身なので、やっぱり仕事を減らさなきゃいけなかったりとか、日中活動にもっともっと時間を割くためにはやっぱり資金的な部分がもっと必要になってきます、うんうん、なので今回ですね、クラウドファンディングに挑戦して、まあ、資金調達っていう部分もそうなんですけれども、うん、あとはより多くの方にこの活動に賛同していただいたりだとか、まあ、多くの方に知っていただいたりだとか、この気候変動をもっと多くの方と共有したいっていう思いをメディア関係の方々にも知ってもらう機会として今回クラウドファンディングに挑戦しています。現在今、結構たくさんの方々からご支援はいただいているんですが、ファーストゴールをゴールしないとこれは1円にもならないクラウドファンディングになってしまうので、はい、今一生懸命頑張っております。
はい、今ラジオを聞きの皆さんが、あ、ちょっとこれ参加したいなと、少しだけで力になりたいなって方がいらっしゃるとしたら、どのようにしたらよろしいですか。
はい、ありがとうございます。はい、もう本当にメディアイズホープとインターネットで検索していただくとすぐに、うん、私たちのホームページかそのクラウドファンディングのページが多分すぐ出てくると思うので、
はい、
そちらから、はい、ご支援いただけると大変嬉しく思います。
なるほど、はい、じゃあちょっと興味のある方にね、
ラジオを聞きの皆さん、今ねお話しいただいているナトリさんはもう普通の、まあ、いわゆる OL さんなんですよ、
ね、
そういう一般の、企業戦士の方がこうやって声を上げてるっていうことをぜひ知っていただきたいです、
ね、私たちも本当頑張って、ね、私もね、
そう、また気合お話伺ってるだけでも気合
がまた、またゆっくりお話を、はい、
そうですね、
ね、本当ですね、
またお呼びするかもしれませんので、ね、その時はまたお話しさせてください。はい、最後になんかこれだけはお伝えたいっていうことをもしあれば。
ありがとうございます。はい、なんかこう利害関係のない本当に後ろ盾のない私たちだからこそ、メディアだったり企業だったりとか、そういったところをつないでいける橋渡しができるんじゃないかと思って活動をしています。 あとは本当に、ね、このラジオを聞いていただいている方は結構環境問題に関心のある方が多いのかなと思っているんですが、こうたくさんたくさん環境問題だったり気候変動をメディアで報道するのって難しいんじゃないかと思っている方すごく多いと思うんですよね。一個なんかすごい忘れがちだなと思って私自身もこう立ち返る時があるんですが、なんか今から大きな電波塔を建てたりとか、なんか今からテレビを配るとか、これからスマホを開発しなきゃいけないとか、なんかそういうことってもうしっかり準備が整っているんですよね。なんか私たちはもう本当にこれだけの、情報を届けることができる手段はもう本当に完璧に揃っていると思っているので、あとは私たち自身がそれを本当に届けたいと思って思っている人たちが一緒になって協力体制を作って届けていくことだと思っているので、私たち自身はこれが本当に実現できると思って活動をしているので、まさきさんと荻野さんも同志で今同じ思いでいていただいていると思うんですが、これをもっともっと多くの方にご共感いただいて私たちの活動を支援していただけると本当にありがたく思います、
はい、分かりました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
共に頑張りましょう。
そう、一緒に頑張りましょう、
はい、はい、ありがとうございます。今日は呼んでいただきまして、
はい、今日はですね本当に素敵なお話を聞かせていただきました。お客様は気候変動を解決に導くための団体メディアイズホープの名取ゆかさんとお話しさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて皆さんは今日の内容いかがでしたでしょうか。
いかがでしたか皆さん。
なかなかねやっぱり僕たちも、まあ、うちの家族もなんですけども、はい、気候変動の情報を得ようと思ったら、うん、メディアですよね。ラジオ、テレビ、まあ、SNS も最近多くなってますけどもね、うん、はい、まあ、実際十分な情報がいってるかと。やっぱりうちの家族と話をすると、うん、いやいやそれ違う、そうじゃなくてっていうことがすごく多かったり、うん、あ、それ知らないのとかね。
いやもう本当にそれが溢れてきたので、うん、もうこういう番組を私も作るきっかけになってね、はい、もう絶対これはメディアで必要だって今のスポンサーさんが響いてくださったので、うん、この曲が頑張ってくれたので、そしてまさきさんとね作ることができたっていう過程が4年前にそれをふつふつと思い出しました。本当に
そうです ね、
ね、嬉しいです。
ラジオの聴きの皆さんいかがでしたでしょうか、ね、ぜひご意見それからご感想などね、お寄せください。宛先を大木野さんお願いします。
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでどしどしお寄せください。
お待ちしております。ということでまさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。